毛虫ってあいつら毛虫ってだけで最悪なのに刺しもするんかーい。
嫌な話。毛虫なんだよな。
最低。
小学生女子または小学生男子みたいな言い方。
ほんと毛虫って最低。
毛虫びっくりするからな。
そうね、やっぱり日常にないよね、あのフォルムね。
いやそうだね。
カブスさんも苦手ですか？
いや毛虫はダメだね。虫全部苦手だけど特に苦手。
いやふざけんなって話ですよ。
誰に怒ってんの？
君だよ。
なんでなんで？
いやかなりその嫌がってるけど俺は本当に苦手なの。
俺も相当苦手だと思うよ。
いやあの本当にね、こっから、うん、いや俺こんな状況でも触れないよ合戦したら、
うん、
俺は本当に死んでも触れないまで行く。
あ、俺し、じゃあ俺そこまではいかないかも。
いやー本当になんかね、
うん、
本能的に無理、多分負ける、本能的に負けている毛虫を見たらもうその時点で、
ちっちゃいよあんなの。
ああ、急にそっち側回れる？俺がこんなに怖がってたら。
いやそのバトルするとなるとね、俺勝てるよ。
はいはいはい。いや無理だね。だから、
あ、そう、
まあ、毛虫がまず苦手っていうとこが、前提であって、で最近なんかの話題で毛虫が刺すっていう文言を見て、わ、そうだ毛虫って刺すの思い出したわと思って。
あ、そうなんだ。
っていうのも子供の頃にそれは一回聞いてたんだけど、俺マジで嫌すぎて記憶から消してたんだよね。
はいはい、なるほどね。
信じられなくて、多分初めてじゃないかな、生まれて嫌いなものが毛虫っていうのはね、
はいはい、
初めて教わった時点ではこの人苦手だなってなったんです
よ、毛虫に対して。はいはい、すごい。社会人だな、なんか。
そう。なったんだけど、多分図鑑とか見てて、そう、毛虫の説明で、毛虫は刺しもするみたいな、多分書いてあって、
はい。
うわ、こんなに嫌なの2連続で見たの初めてだって思った最初のものなんですよ、多分。
うわ、まあまあまあ、そうだね。嫌すぎ。
っていうのが、こんな悪い奴がいるとは思わなかったんですね。
うん。
これをちょっと人に話すことでね、ちょっと楽になりたかったんですけど。
いや、毛虫まずいかもね。視聴継続率露骨に落ちる可能性あるよ。気持ち悪すぎて。
確かに。いや、これ逆に視聴されない可能性があるから継続率で言うといいかもしれない。
ああ、ちょっと YouTube すぎるな。高橋が YouTube すぎる。
そうそうそう。やっぱりコアな人しか見なくなると継続率は上がりますから。
ああ、なるほど。あ、そこは意外とそうなんだ。
毛虫乗り越えた層がね。いや、毛虫もう終わり。うん、終わり終わり。床屋話しましょう。
なんか毛虫みたいだね。チクチクして。
なんで？なんで頑張って戻そうとすると毛虫に。毛虫側？
なんか出てきそう。その床屋の最後で急に毛虫出てこない？
毛虫の案件やってる今。
毛虫が経営してる床屋さんだったんですね。みたいな。変なお家なんない？
なんないなんない。絶対なんない。じゃあ俺が嫌いなんだから。
であれば聞きます。
でもその気づきません、その俺めっちゃ久しぶりなのよ床屋話。
あー、確かにそうだね。高橋は毎回してるもんね、床屋行くたび。
うん、多分年4回、3ヶ月に1回ぐらい行くから年4回床屋話してたんですけど、最近してなかったんですよ床屋話。っていうのもいい床屋を見つけたからなんですよ。
あー、そうか、高橋はそうだよね。床屋いいの見つからんなーというのを毎回うじうじ話すというのが恒例行事だったから。
それもあるし、その見つけたら、そう、店名言いますから、いい床屋だったらね。
はいはい。
そう、店名を言うには至ってないから、なんぼでも喋れたんですよ。店員さんとの会話の話とか。
うん。
今は、僕の髪型をめちゃくちゃにしたで有名な、ルポ仙台を拠点に置いてますから、僕は。
ああ、高橋が、動画でむちゃくちゃにしてもらったルポ仙台さんね。
ああ、そうそうそうそう。
そうですよね。もう、
行きつけになってるんですけど。
いいじゃん。
ルポさんはそのナチュラルにおしゃれにしてくれるんですよね。
うん。
そのなんか髪染めちゃいましょうよみたいな、パーマかけちゃいましょうよでおしゃれにするのはまああるじゃん。
はいはいはい。
じゃなくてそういうのじゃなく普通におしゃれにしてくれてはすごいなと思って俺は見染めてるんですけど。
いいね、はいはい。
でも片や元気さんは毎回俺をパーマにさせようとしてくるんだけど。
その美容師のね元気さん。
いや絶対した方がいいですよって言って。
へえ。
そう、まあ俺は固くなに断ってるんですけど、この元気さん YouTube もやってて、
うん、
最近バズったんですよ元気さん。
え、あ、そう、美容師 YouTube で。
そう、50万再生ぐらいしたんです、ある動画が。
すごい。なんで見逃してる、俺。
それが、刈り上げの動画。
はいはい。
女の人を刈り上げにしてあげるっていう動画なんですけど、
うん、
これがめちゃくちゃバズって、50万再生ぐらいいって、でも、去年から、その元気さんも刈り上げがどうやら伸びがいいみたいな話はしてたんですよ。
皮肉なもんで刈り上げが伸びがいいとね。はいはい。
なんでだ、いや、そうそうそうか。伸びちゃうからね。
伸びちゃうからね。
はいはいはい。皮肉なもんでね。
ね。
まあ、ただ、当の元気さんは自体はもう刈り上げコンテンツに飽きてるっていう。
本人は。
YouTuber あるあるですよね。そのみんなの受けがいいやつは本人が飽きちゃって続ける気起きないっていう。なんか本当に他の YouTuber と同じ悩みを抱えてたんですけど。俺の一時期の逆翻訳ですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だからまあ、続けたらまた面白くなってきますよ、と思いながらね。
はいはい、自分が通った道だ、多分。
話聞いてたんですけど。でもなんか、そもそも話聞くと、
うん。
なんか、元気さんがやってるのは刈り上げじゃないらしい。
へえ。俺、なんか刈り上げ自体は見たことある。そのバズったな、見てないけど。
うん。
あれは刈り上げじゃないんだ。
そう、元気さんがやってるやつ見た？
いや、見た見た見た。
そう、あれね、刈り下げらしい。
何それ本当？売れようとしてる元気さんが。
まあ、売れようとはしてますけど。
オリジナルワードですか？
売れようとはしてますけど、まあ、今日ね、ちょうど髪切りに行って聞いた話だから。はい、なんかレアなやり方らしくて。
すご。
まあ、刈り上げは普通にもちろん下から上に上げていくんですよ。
うんうん。
でも元気さんがやってる刈り下げは上から下に行くんですって。
へえ、ああ、なるほどね。
そう。だから、上を、ちゃってまず角度を決めてでそれに沿って下がってくっていうね。
へえ。
こういうものらしくて、うん、まあなんか出来上がりは別に変わりないから俺らから見たら別に変わりないですよ。刈り上げも刈り下げもね。うん、
はいはいはい。
なんかでもなんか刈り上げっていう言葉、
うん、
なんか俺いつもごっちゃごちゃになる言葉がもう一個あってさ、なんか同じ棚にもみ上げっていう言葉もあるじゃん。
同じ棚に俺ない？俺ちゃんと整理整頓してますよ。
あ、そう。いや、なんか髪型ワードの割にはさ、なんか似てるじゃん。うん、刈り上げともみ上げって。
まあ、はいはい。こう半分合ってるしね、50%。
そうそう。なんか刈り上げの話してたら、もみ上げって何？ってなんか思い出して。
うん。
なんか字の読んだだけじゃさ、よくわかんないじゃん。もみ上げってなんか、そのどういう由来かわかりづらいというか。
いや、確かに。そうだね。ネットでも言われてたりするわ。
うん、でもこれ髪切り終わった後だから元気さんに聞けなくてさ。
なんで？一応お客さんじゃないからってこと？
いや、まあ帰ってる途中に思ったからね。
ああ、そういうことか。はいはい。
うん。だからまあ帰って調べようと思って調べたんです。
うん。
もみあげって何？って調べたら、漢字で言うと、もむにあげるでもみあげ？
はいはい。ああ、そう、やっぱりそうなんだ。
うん。まあわかんないですよね。そんなこと言われても。そう。で、なんか説明が書いてあって、瓶の毛が耳に沿って生え下がった部分。
ダメ
ー。瓶の毛。
瓶の毛？
瓶の毛。また知らないワード出てきたなぁと思って。
瓶の毛みたいなワード出た。
でもこれ瓶の毛って字全然わかんないじゃん。
わかんない。聞いてるだけじゃ。
いや、これ絶対見たことない漢字なんで今から説明するんですけど。
いやいや、本当わかるかな、俺。
髪っていう字あるでしょ？髪の毛の髪。の、上の部分残して、
はい。
で、髪っていう字は、下が友達の友じゃん。
はいはい。
この友達の友から、来賓の賓に変わるんですよ。
いや、画数多すぎ。
いや、だいぶレベルアップしてるよ。
髪もすごいはずなのに、今じゃ初級に見えるよ、髪が。
いや、友達から来賓にレベルアップしてるよ。
ああ、そうだね。すごいね、すごい。
結婚式だとかなり高砂寄りの席だよ。
一気にね。
そう、親族ならまあ来賓なら後ろですけどね。
はいはい。結婚式情報はいいから。
うん、そう。ちょっとまだ解決してないけど、瓶が気になるから今度瓶を調べるじゃん。
はいはい。
瓶っていうのは、耳際の髪、また、頭髪の左右の側面の部分って書いてあって。
はいはいはい。
いや、そうじゃないんですよって、もうだからもう、その漢字の意味が知りたいじゃん、今となっては。なんで来賓の品が入ってるかが全く入ってない、この説明には。
はい、ああ、なるほど。あ、そこまで知りたくなっちゃったんだ。
もうだから、そう、だって、まあ髪の毛の髪の友もよくわかんないけど、 でも友がヒンって結構なんか意味ありそうじゃん、レベルアップ具合が、は
い
は
い、まあまあそうだね、漢字辞典が引いたらありそう。
そう、でもなんか言葉の意味は何も解決していかないなと思って、
うん、
でも図解があったんですよちゃんと、
ええ、
その瓶がどの部分かって顔があって矢印引いてここが瓶ですって。
はいはい、ああいいじゃんいいじゃん。
まあもみあげの部分なんですけど、
うん、
そしたらそこでもう一個瓶みたいなやつがいて、
うん、
瓶の後ろにはタモがあるんですよ。
タモ？
タモも出てきた。
タモってタモリのリー抜いてタモ？
あ、タボタボ。
あ、タボはわかんないな。
瓶の仲間のタボです。
へえ。
なんかまあ似たようなトンチキ具合。
変な兄弟。
で、タボも見たことない感じです、カブトが多分。
あ、そう。髪の上半分は一緒。
一緒。
あ、本当にそうなんだ。
そう、一緒です。
へ
え。で、さっきまで来賓の賓だったのが、
はい。
包むっていう字に似たやつになりました。
ええ
ー。ご祝儀も出てきた。
あ、ご祝儀、あ、そのストーリーなんだ。
そうそうそうそう。
ストーリーがあるんだ、そこに。
ご祝儀も出てきたよと思って、まあもう、うん、今のところすごい脱ぎかけのね、下着ばっかりですけど、それほっといて、今度タボ調べるじゃん。
まあまあ、目についたやつからね、気になるから。そう。
で、タボの意味は簡単だった。
お、いいぞ。
髭が濃い。なんで今日こんなスッキリしない
形容詞か。
なんか、その欲しいものじゃない斜めのものばっかり出てくる。
そうだね。なんか、それ渡してきてる人は満足してそうだね。いい情報を提供しましたって言ってさ。
はいはい。で、タボは、後ろ後頭部の話なんですよ、タボっていうのは。
うん。
なのにヒゲが濃いなんですよ。
はいはい、そうだよね、順番に考えると。
もうだからタボはごめんだけど諦めまして。
はいはい、ああ、いいね。
うん。だから、瓶を調べようと思ってね。
うん。
一旦瓶に絞りますよ。瓶はあの来賓の賓の字ね。
うんうん、オッケー、ギリ覚えてる。
でも、どこ調べてもやっぱり、耳際の髪、頭の左右の側面の髪としか書いてなくて、
うん、
もう瓶で調べても無理。やっぱり調べてる学者が少ないのか分かんないけどもうこれは来賓の品を調べなきゃダメだなと思って。
ああ、変だね、こだわるね。
いやでもこういうもんじゃない、大学でこんな感じじゃなかった好奇心って。
いや、まあ確か、いやすごいね、俺なんかそこまでもうないかも、その武田鉄矢みたいな。
あ、へえ。まあじゃあ聞いててください、
カオ
さん。
いやいや、
俺結構ちゃんと調べたから、今回。
うん。
来賓の品が、まあ、来賓っていう意味しかわかんないじゃん、この品がね。
うん。
違う意味があればまあわかるかなと思って、確かにな、カブト、これかなり楽しんで聞いてくれるかと思ったらそうでもなかったからびっくりしたな。
いやいやいや、聞いてる。その、どこにたどり着くんだろうと思って。
だから、品を調べたら、
うん。
まあ、まず、敬って応対すべき客人。
はいはい、あ、知ってる意味だ。
これは知ってるよ。
なんとなくわかる。で、
多分これじゃない。これは無理。どうこじつけても、なんかもみあげにつながらない。
ああ、はいはい、そうですね。
もう一個の意味が、付き従うもの、添え物ってあって。
へえ、あ、そうなんだ、ヒン。
いやー、でも、んーで、もみあげが添え物ってこと？
まあ、髪の毛さんを主役として？
いや、そう。で、一応、瓶、添え物で調べてもあんまりヒットしないんだよね。
ああ、そうですか。
だから多分そうじゃないってなったら、やっぱり敬って応対すべき百人の来賓の方かなと思って。
うん。
もしかして僕、これ仮説ですけど。
はいはい、いいね。
昔の人って、その、もみあげがなくて、日本人ね。
はいはい、ああ、はいはい。
もみあげがなくて、外国から入ってきた？もしかしてって思ったんですよ。
はいはい、ああ、なるほどね。はい。
そう。結構、後になってできた感じかなと思って。
うん。
で、調べたの。
うん、うん、いいじゃん。気になる。
結構、この仮説、マジでただただ当たってて。
へぇ。
あの、もみあげのウィキペディアがあったんですよ。
まあ、まあ、面白い言葉だけどあるか、それ。
あります、あります。
はいはい、そうか、それはあるね。
もみあげって、英語でサイドバーンズって言うんですよ。
へぇ、はいはい、バーンズ。
でも、もともとはこれ逆で、バーンサイズだったんですよ。
はぁ、あ。
サイドバーンじゃなくて、バーンサイドだったの。
はいはい。バーンって何？
バーンは、まあ、burn。いや、これはもう一つの単語です。バーンサイドっていう。ああ、
そういうやつね。
そう。サイドバーンズも一つの単語。
うん。
で、それが逆になってバーンサイズになって、で、これが何かっていうと、南北戦争で召喚っていう偉い人だった、アンブローズ・バーンサイドって人から来てるんですよ。
へえ、あ、そう、はいはい。
そう。で、そのアンブローズ・バーンサイドって人の写真がバーンって載ってたんですよ。
うん。
その人見たら、もう、もみあげ爆生えで、たわし2個左右につけてるってくらいの大もみあげだったの。
そんなに？
ニッチャーみたいに？マジでちょっと、送るわ、今。
ああ、いや、見たい。
これが、
さすがに嘘かも。
LINE で送りましたけど、これがアンブローズ・バーンサイドです。
はいはいはい、確かにね。たわしみたいだけど。
ねえ、うん、もう、ケンタッキーみたいになってんじゃん、鼻にかけて。
いや、そうだね。確かになんか、鼻よりここが膨らんでる人珍しいね。鼻マックスとかならわかるけど。
3D に膨らんでるんですよ、もみあげがね。普通 2D なはずなのに、もみあげって。
いや、そうだね。確かに。
そう。で、この人がいじられて、ここを、バーンサイドって呼ばれて、サイドバーンズ、もみあげって言われているらしくて、結局、もみあげの意味はわかりませんでした。
まあ、そうか。そうですね。英語が日本語になるのはわかったけど、
はい。高橋です。
カブトです。
お願いします。
なんでもみなのかがわかんないままだね。
わかんないのよ。
何もんでんだよ。
でもね、多分、Q 様とかクイズ番組見てる人は由来知ってるかもしんない。僕も一個見つけたんだけど、
ね、
嘘だーっていう由来なんですよ。うん、
へぇ、聞けるそれ今。
うん。それが、耳脇毛がなまったのが由来らしい。
いや、それはありえない。
そんなわけないよね。
そんなわけないよ。
5万回言ってみる意味目から耳脇毛って。
いい。なんないから、それでも。
いや、絶対ないよね、これ。
うん、耳脇毛じゃねえし、とも思うし。
はいはいはいはい。
うん。
いや、ぜひ、アンブローズ・バーンサイド。
確かに、それだけでも、彼だけでも見てほしい。
これオープニングの間に調べてください。
お願いします。
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。先週高橋さんが椎名林檎のライブで青森に来るって言ってたから、最近の青森状況を教えます。
ありがたいですね。
うん、
そうなんですよ。ポッドキャストが更新される日に見てます、はいはいはい、見終わってます。
あ、そう、椎名林檎コンサート。
そんなお母さんと一緒バリのものではないですけど、林檎博、ね、なんだっけ、景気の上昇みたいなタイトルだったかな。
景気の上昇、安倍晋三すぎない？
いや、なんか本当にでもね、そこまで外してないんですよ。
ああ、そうなんですか。あ、
景気の回復でした。
ああ、それはちょっと安倍のミックスすぎるけどな。すいませんね。
いや、そうなんですよね。かっこ生っていうのもよくわかんないんだよな、冒頭についてる。
へえ、ライブだからかな。
丸生、リンゴ博、チョン24、ニョロニョロ、景気の回復、ニョロニョロっていう。
ちょっと椎名林檎すぎるかな。
ねえ、ちょっと楽しみですね。ね、
いいな
あ。ありがとうございます。カブトも来れるはずだったんですけどね、俺の中では。
いやいや、
俺の中の兜は来れるはずだったんだけどな。
いや、そうですね。俺はもう行きたいし、いや、めっちゃ良かったんだけど、どうしても行けないということで。
ねえ。
うん。行く人決まったんだよね。
あ、決まりました。
ああ、よかった。
そうね。
席を埋めないで済んだ。
なんていうか、皆さんにも分かるように言うと、
うん。
ああ、難しいな。お笑いサークルの2個上の先輩で、
ああ、俺も知ってる。
まあ、これ皆さんの、なんか友達に当てはめてほしいんですけど、
はい、
まさかこの人と出かけることになるとはっていう間柄の人。
はい、ああ、想像できるね、みんなそれぞれの。
そう、大好きなんだけど、そのセンスがありすぎて2人で行動するにはちょっと億劫みたいな人。
はいはい、確かにね。
そう、ちょっと近況が知りたくてね、意を決して、まあ、で、青森にいるの知らなくて。
いや、俺もね、びっくりした、それ。
あ、
意
外といるんだ、ね、
いるんだ、いてくれるんだね、みんな青森に。
ね、なんかちょいちょい寄るね、みんな。
確かに。
でもなんか、車持ってないから自転車で行くわ、みたいな言ってて。大丈夫な青森にいる理由かなって思いながら、ちょっと
確かに、
土曜を楽しみに待ってますけど。
逃げた結果かな、ちょっと聞いてみてください。
はい。
はい。まず、8月29日にあった大きいこととしては、
青森のね。
青森県であったで大きいこととしては、弘前市の中さんというデパートが潰れたんですよ。
いやー、ネガティブ話題からスタートです。
熱かった本当に熱かったっていうか、
壊した側、
壊してない、壊してない、俺が革命成功したわけじゃなくて、
買収側かな。
その日のお昼過ぎぐらいに急にニュースになって、
はいはい、
あやっぱり
そっか、そうだそうだ、中さんだ、ごめんごめん、ヒロロ勝手に潰してたわ俺頭の中で。
おい、ヒロロは最近サイゼリア入ってウキウキでしょ。
ああ逆だな、人生が。ヒロロと中さん、
いやいや、そうだね、中さん、あの土手町の、それこそあの俺らが、よくロケしてるような場所でもある、いいスポットである中さん、ね、
はいはい、ちょっとやらしてもらってね、
はい、
あの大砲みたいな、うん、すごい特徴的な建物ですよ、
あのフジテレビの最上階みたいな、
そう、そっから弾取ったみたいな建物なんですけど
そうだね、そこだけもらったやつ、
あ、びっくりしたな。
いや、そう、なんかあれは普通大きいデパートの閉店とかってやっぱ事前に告知されるもんなんですけど、
そうそうそう、
あれはマジでなくて、なんか棚卸しのため1日だけ休業と言ってた日に、従業員を全員集めて社長が、今日で閉店、今日で解雇、今日で倒産ですっていう
三段論法、最悪の三段論法
最悪の三段論法。
え、そっか、バレちゃいけないから従業員にも言ってなかった。
そうそうそうそう、だから本当に本当にそのだから中さんに勤めて、中さんで出会って一緒にあのサラダ作ろうねとかって言って結婚したご夫婦とかは、その日に2人とも職を失ってるわけ
存在するの、そのサラダ夫婦は。
いや、サラダ夫婦わかんないけど、俺の中でね、その食品フロアがやっぱ一番デパートって感じだから、俺の中で。
いや、でもそのぐらい長くやってましたよ、その結婚してる夫婦が現れてもおかしくないぐらい。
そうだし、もうやっぱデパートの店員さんは全然かっこいいから、なんていうの、めっちゃ成功者みたいな立ち位置からめっちゃ無職っていう衝撃がまず起きて、すぐニュースになって、
いや、そう、我々はね、うん、驚いたけど、あ、もう入れねえんだって気づいた頃にはもう閉店してたから。
ああ、そうそうそうそう、急に入れなくなって。
中の人もかい。
いや、そうで、そのニュースがすぐ流れて、で職場とかでもやっぱめっちゃ青森県民しかいないんで、
はいはい、
本当にざわざわってなって、みんなが何、離席が多くなる、みんなが席立って仲いい人に話しに行ったりしてるのを俺は見てて、
はいはい、だし知り合いで働いてる人全然いそうだしね。
いそう
ねえ、
100人ぐらい、
中の人悲惨、略して中さんじゃん
皮肉なもので、それで名前つけてんの、ダメだよ。
いやいや、最初からそのつもりじゃなかったけど、今となってはみんなそれで思い出しちゃうい
やいや、そうだね、高橋がそう言ったから余計そうなっちゃった。
マジか。
これが8月29の悲しい出来事で、
ネガすぎるな、ちょっと、ちょいネガかと思ったら。
弘前にはデパートが4個あって、8月29時点で、
はいはいはい、
あの桜野というデパートと、ヒロロと伊藤よかどと中さんがあるんですけど、ここで中さんが落ちてしまいまして、
桜野も潰れそうだな、なんか
なんで、桜野は最近サイゼリア入ってウキウキでしょ。
いえいえ、どっちか潰れるじゃん、ヒロロか桜野。
え、マジでそうだ、サイゼ入ってるとこは生き残ってる、
ね。まあ確かにね、うん、いやだけどその桜の潰れそうっていうのは、あの仙台の桜のがもう大潰れしてて、
ああ、いや、そうですね、
だから桜のといえば潰れるのイメージなんですよ、こっちは。
あ、そう、こっちは経営破綻してから復活のイメージですね。
あ、いや、一回しんどんかい、
15年ぐらい前に一回倒れて、
あ、それは強いね、でもね、
うん、いや、そうそうそう、ちゃんとみんなが支えて立ち直ったんだねっていう感じがしてて、
はいはいはいはい、まあ、ですから、でっかい水槽な、無理だよな管理。
もう水槽ないです。
ああ、やっぱ水槽が原因だったんかい。
水槽はなくしてるわ、桜の最近なくした、は
いはい、まあ、バブルが残ってるとね、潰れやすいよね。
そう、俺ああいうのめっちゃ好きなんだよな、ごめん話
しかないけど。まあね、その昔は目立たなかったかもしれないけど、今はもう遺産みたいなもんだからね、バブルの象徴みたいなね。
うん、なんか昔の温泉宿とか行くと無駄に滝とかを作ってるじゃん、
はいはいはい、はい、
俺ああいうの好きなんだよな。
好きだけど潰れるよね、ああいうの。
いやーそうなんですよ。で今もその作っちゃったから水代正直もったいないけど出すしかないみたいな、そういうわびさびを感じたりしてる。
はいはい、止めるとね、なんかネガティブな雰囲気
漂うからね。いやそうなんですよ、ほんとそう。
いや早く液晶にしてくれ液晶滝
あ確かにね、いいじゃん、液晶滝、
液晶滝にしてくれ。
これが8月29日に中さんというデパートが1個潰れちゃいましたっていう話で、そのぴったり1ヶ月後の9月29日に弘前のイトーヨーカ堂が潰れちゃいました。
そうでした。
これ俺行ったね、盛り上がると思って、ね、俺閉店好きなのよ、ちょっとごめんけど。
怖い、死神じゃんデパート界の
イトーヨーカ堂は、しっかり、半年ぐらい前に告知をしてて、
そうね、
そう、ありがとうイトーヨーカ堂店って言って、みんなからその50年前の写真を募集したりとか、メッセージカードを書いてもらったりとか、まあ円満倒産じゃないか、閉店。
はいはい、まあなんかイトヨ系列は結構ちゃんとそれやるよね、アリオとかもそうだし。
うん、そうそうそう。
ああ。
でハッピーな感じで終わったんで、それこそ俺も中さんというデパートが潰れるときは本当は立ち会いたかったんだけど、もう勝手に潰れたもんだから。
そういうなんか死神の会社あるの？デパート死神会社。
いや俺が個人でやってます、勝手に。
こう新死神会。
そう。で、まあ、中さんはその潰れた次の日とかに店の前に行っても本当に紙一枚貼ってるだけで、正直寂しいもんだったんですけど。
なんか明暗分かれてるね。
ね。イトーヨーカ堂はめっちゃ愛されてて、最終日もね、明らかに混んでる。
あの
ポッポっていうイトーヨーカ堂特有のフードコートのやつがあって、はいはい、あそこ6時間待ちとかだった
んですよ。あのポテトと今川焼きが有名なね。
そうそう。で、ちょっとずれたとこにクレープも売ってて。
ああ、そうだそうだ。
クレープがね、もう正直明らかに供給量が足りてない、お客さんに対して。
ああ、なるほどね。
そう、だってそんな売れるつもりないんだから。それ当たり前のことで。
ねえ、だから。だって味だって変わんないもんね、別にね。
そうそうそうそう、味変わんないから。でもめっちゃ売れてて、その、
まあ、
並んで階段降りるところもめっちゃ人詰まってるし、歩く歩道も、もう歩く歩道分の長さぐらい人いたんです。
まあでもいいお祭りだね、なんかね。
いやそう、なんかよかった。なんかおばさんとかも行ったりして。
はいはいはい。
し、食品フロアも全部ガラガラでしたね。
あ、もう売れ切って、
全部半額で。
中さんはどうしたの、中の商品とか。
いや、わかんない、全然呼んでほしくない、マジで。
いや、だ悪いことしかなくない？
いやね、そう ある分はって思うよな。
めちゃくちゃ悪いやついる、今回の中さん劇。
やだ、ね、確かに全員が誠意を果たした結果じゃないの、実は。
ドラマ作ってほしい、ちょっと取材して。
あり。
ねえ、これ七不思議じゃない、本当に。青森弘前の
7個ドラマ作んなきゃいけなさそうだな、最終的に。
どうやら。ありそうだし。でも、いや、ちょっと俺らで追いませんか、中さん。誰も追ってなくない、なんか。
いや、追ってない。なんか本当に、ちょっと触れちゃいけない雰囲気出てます。
あ、じゃあ、住んでない俺の出番だね。
そうだね、バカのふりして
、
市長とかに聞いてほしい、本当に。
これやる？ちょっと俺あんまりさ、
うん、
その地域密着型のネタってさ、
はい。
まだやってないんだけど、でもいつかはやりたいなと思ってたの。その視聴者がついてこれなくても、
うん、
ビッグなのがあればこれなんじゃないか。
はいはい、いや、ありだね。いや本当に
誰も調べてない気しかしない、なんか。
いや、そう、なんか闇を感じるけど、これは、うん、多分高橋は仙台にいるからこの熱があんま伝ってないと思うけど、本当にみんな話してんの、青森県民、弘前市民は。
いや、そうで、今もなおでしょ。
だから14万再生ぐらいがいきますよ、全員見るから。
いや、まずちょっとこのポッドキャスト聞いてる人聞き込みしてください。
お願いします、本当
に。俺が誰に取材すればいいのか。
まあね、そこからね、あんま怖くない人ね。
ねえ、だって中さん株式会社なのかな。
わあ、それもちょっと分かりませんね。
ねえ、これ来週それだな、話題。
まあそうだね、ちょっと調べた結果がまとまったら
ね。
いいですよ。まあ、それに対してイトーヨーカ堂はオリジナル T シャツとか作ってて、ありがとう弘前イトーヨーカ堂 T シャツとか、ポストカードとか。
ちょっとやりすぎだけどな、逆に。
屋上開放して、
ちょうどいい間いないんかね。
屋上開放して和太鼓祭りやったりしてましたし。
やりすぎだって、何を祝ってんのよ。
でもバランス取るように、俺は閉店の瞬間まで行ったんですけど、 まあ、シャッター閉まるじゃん、
うん、
一応放送で混乱を避けるためにセレモニーや挨拶とはありませんとは言ってて、
うん、
でも出てくると思うじゃん。
シャッター終わってアンコールみたいな、
アンコールとまではやかないけど、なんかその幹部5人ぐらいが出てきて、
うん、
本当にありがとうございましたぐらい言うかなと思って、
はいはい、まあ、ライブ慣れしてるならありえるな
、集った人が500人いました、正面玄関前に、
はいはいはい、
で俺も妹と一緒に見に行って、一人だと恥ずかしいから
仲いいな。いや、そっちの方がって言ったらあれだけど、俺の観点からすると恥ずかしいな
、まあ、で老若男女いたけど、結局全く誰も出てこずに、本当に警備員さんが毎日閉めるような形で、うん、
はいはい、
頭とかも下げずにシャッター閉めて終わり、
あ
でしたね。なんかそれも良かったね
期待しすぎだって
え、そうかな、俺ならやらん、え、俺らがさ会社起こして、
うん、
会社起こしてデパート作って、
うん、
で惜しまれつつ閉店したらさ、
あ
餅まきとかしない？
いえいえ、何を祝うための餅まきなの？
いや、まあその今後の皆さんのご多幸を祈りまして、餅まき
やりすぎだって、まあ、味しめすぎだって、
中さんの例があるからな、ちょっとバランス取ったのかもしれない。
ええ、こすりすぎ、そのエンターテイナーじゃないから彼らはね、そのあくまでもそのイオカドのホールディングスの、
はい、
雇われ店長なんだから。
まあまあそう、社員さんですけど。
まあライブしだれてればね、やったかもしれないけど、いなかったんでしょうね。
これ最近の熱かったね。俺も泣くかと思ったけど、まあ泣きはしなかったですけど。
あ、いやいでもそのレベルの。すごい大きいものが2個潰れましたよ。
潰れた、本当に、まあ、まあ正直大丈夫なんでしょうけど、今後弘前は大丈夫なのかってみんな言ってます、
うん、いやそうみんな思ってるから、1個ぐらい生まれた話持ってきてよ。
うわ浮かばんな、去年サイゼとかはポンポンと一気に生まれたんだけどね。
いや弱い弱い、この2個でかいヘクタール潰れたのに対して。
サイゼいや本当にすいません、ありません今のところちょっとバネを貯めてるところです、青森県は。
まあでもね、中さんは急に復活する可能性もありますから。
ああいいね、楽しみだね。
ちょっと情報提供募集します。
いや、お願いします。
昔の3時間特番みたいな情報提供を500人のオペレーターで募集する感じの生配信やりましょう。
ああ、いるわ、ずらーっといるやつね。
ずらーっといったね、めぐみさんが司会で、
めぐみとしあきね、
お待ちしてます。
お願いします。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからいただいた文章を AI さんに歌っていただいてます。早速参りましょう。AI で中さんに入ってたテナント。
超短いエスカレーターそばカフェ道草バナバナカプリチョーザ北のれん老舗のれん中味噌ありがとうボリバトンネゴリクティベーシーコンテンポラリースタイル超短いエスカレーターマナマナカプリチョーザ北のれん老舗のれん中味噌ありがとう。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネームねるねるねるよさん、タイトル、一つの動画でどれだけ PR できるのか案件王。
いいようだ。
インフルエンサーには連日のように広告案件が届きます
あ、そうなんだ、ね、詳しいね
まあ実際そうね、みんなが思ってる以上に届いてるかもしれない、
はいはい。
俺が断りまくってるだけで、
うん、
撮影で使うようなガジェット系や効果音に使う音源仕様、性別に関係なく着圧タイツや脱毛器具といった美容系まで様々です。詳しいなこの人
そう、あ、実際そんな感じなんだ
ね。あ、まあ、そうだし、だから案件動画を見るのが好きなのかな
変なの、ハッシュタグ PR で検索してんの
あ、そうだね、法律によって調べやすくなったからね。
変だって。
毎日のようにやってくる案件を全て引き受ければ億万長者も夢ではないはずです。そこで今回の企画は大量に案件が来たことを想定し、一つの動画でどれだけ PR 商品を紹介できるかを試みる企画になります。1商品につき10万円で合計金額を競い、1回の動画でより多くの商品を紹介した人には PR 大使、私は PR がたくさんできますよ広報大使に任命されます。
なるほど、ということです。へえ。
いやー、これね、俺らでギリかな。そのよく案件やってる人はもうできないかもね。
いや、そうだね、本当にダメだね。俺失礼失礼、それは
俺失礼
それは失礼、
モンスターみたいな。
それで暮らしてきた人が急に唾を吐くようなことはいけない
ねえ、うん、これいいですね。
いいですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて新たの沢さん、バンド気分でメンバー紹介。
ああ、
先週ミスチルのアリーナツアーに行ってきました。
あら、いいね。
バンドのメンバー紹介ってかっこいいですよね。
ああ、
いろんな場面でメンバー紹介があっていいと思うんですよ。
ほう、
例えば家族、今夜も美味しいご飯をありがとうお母さんはるみとかね
ギター鉄みたいな
みたいなことで、
はいはい、
職場、バイト、サークル、いろんな場面でのメンバー紹介、それに対するオーディエンスの反応も興味深いものがありますということで。
ああ、なるほどね、
うん、
これはだから、まあ、ね、パンクロッカーみたいな格好をして街中歩きながらやるのかな、は
い、ああ、まあそうだね、目についたものを。
あ、まあ、照明もあったらいいね。
ああ、確かにピンスポットのね。
そう、テケテケテケテケテケテケテケ、まあ、だからドラムがいいかやっぱり。
ああ、はいはい、そうだね、ドラムが必要だね。
確かに
かっこいいから。
メンバー紹介で一番必要なのドラムか。
ドラム、確かにドラムだけはずっとツッタツッタツッタツッタって言ってるもんね。
そうね、まあ、メンバー紹介の時ツッタツッタじゃないけど。
ああ、そうですか。そう、まあそれ言ったら
シャーンみたいな。
ああ、なるほどね。そっか、あれ自分以外の時もやってあげてるのか。
そうそうそう、だから自分の時が一番寂しいのよ。
いや、確かにね、自分で盛り上げるしかないから。
ああ、あ、これもいいですね。
そう、なんか七味唐辛子とかをさ、メンバー紹介してさ、それぞれの役割知りたいっていう俺の気持ちがある、
はあ、いいね。だから最後は自分を紹介するんだね、自分が何の格好をしてたかっていうね。
ああ、はい、そうだね、 はい、俺たち何々でしたみたいな。ありがとうございました。
俺、はい、ありがとうございました。
あ、そうそう、
ラスト、ラジオネーム総吾さん、企画名カルピスブラックジャック、牛乳ブラックジャックの発展系の企画で間に合いましたね。牛乳の乳脂肪分ブラックジャックやりましたけど、うん、カルピスの濃度でブラックジャックをします。 30% なら3、 67% なら6のように10の位をスコアとするルールですが、カルピスは水以外の飲み物で割っても美味しいので、牛乳やオレンジジュース、カルピスウォーターといった飲み物で割られたものを選んで戦います。
最高、プラスアルファの要素いいね。
確かにね、でもシンプルカルピス水だけでもいいよね。
まあもちろん。
だ、俺カルピス飲むとさ、喉になんかダマが残んない？
いやー、残りますよね。俺はあんまり残んないけど分かる。ちょっと残る、はい、
この残り具合で分かるよね。
分かんない、それは分かんないけど。
あ、そう？
うん、あ、そんな分かる。倍の濃さだと倍残る。
いや、なんかカルピス飲んだ後走るの禁止だなと思う。
へー、あ、へっへっってなっちゃうから。
そう、へっへっってなって、変の瞬間に一瞬喉がカルピスの玉で塞がって、で喉が開いた時にうにょーんって、そう、シャボン玉みたいに。
わかんないわかんない、そんなすごいの
ってなる。
あ、そんなすごいんだ。
そう、わかる、想像して、そう、喉が閉まったり開いたりするでしょ。
そう、わかるよ。
で、閉まった時に、そのまあ、喉が完全に閉まることはないんだけど、結構割とちっちゃくなった時にカルピスの玉がプルプルって全部にくっついて喉輪にね。
何熱弁してんだよ。
で、広がった時にそれがパチンと弾けることなく、シャボン玉みたいにふわーって広がって塞がっちゃうっていうね。い
や、は
い
は
い、
風船ガムのようにね。
そうで、息が一瞬切れちゃってパッってなっちゃう。そう、吸った時に。
はいはいはい、なるほどね。でみんなそんな理解したいと思ってないから、そこ
なんか熱が低いですね今日は。
いやいや、そこがおかしすぎるって。そのカルピスの熱が。
あばらやはね、どっちかが激しくなるとどっちかがいさめちゃうんでね。それを突き抜ける覚悟が必要ですけど。
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけでカブスさん、採用ありますでしょうか。
採用は私はありません。
わお
わお。高橋さんはありますか。
案件を。
よ
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ネル予算全部通ってる、もしかして。来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R。
エンディングです。
ふつおた、ピュー、魂の一通、
魂の一通、ドドン。
月明かりぶどうさん、高橋さん、かぶとさん、こんばんは。私は
こんばんは、魂の一通ですよ。
魂の一通です。月明かりぶどうさん、ドドン。
ドドン。
高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。
私はこの間、美術部の部長になることが決まったのですが。
あ、すごい。いえ、部長、それやっちゃダメよ。みんなに慕われなくなっちゃうから。
ですから、軽々で書いてくれてるから。
はい。
まだ後輩と全然仲良くなれていません。
あら、泣いたい文字つけてる。
しょぼんのね、人の前で話すのは得意ですが、少人数の集まりで会話をするのは得意ではなくて。
へー。
部活の同級生とも仲良くなるのに半年かかりました。
珍しい特性だね。
いや、そうだね、人前で話す方が普通苦手なのに。
うん。
後輩と共通の趣味を見つけるところまではできているのですが、なかなか話しかける機会や勇気がなく、唯一の男子部員の後輩としかまともに話せません。
はいはい。
次期部長だから動かないとと思っているので、お二人が学生の時にどのように後輩と仲良くなったかを教えてほしいです。
後輩ね。
うん。
月明かりさんは中高どっちなんだろうね。
確かに部長だからまあ2年か3年とかなんだろうけど、まあね、それ次第か。
中学で後輩はね、僕ほぼいなくて。
何部だっけ。
バスケ部を1年でまず辞めたからいいでしょ。はいはいはい。
うん。
で生徒会に入った時には、議長って二人いるんです。僕、議長だったんですけど。
はいはいはい、生徒会議長。
一個下の議長なんですよ。
うん。
だから、この2年生の議長と1年生の議長だから、その時に初めて後輩ができた。
はいはい、ああね、その人とは仲良くなれた。
なれなかったんですよ。僕よりも結構静かな子で、女の子だったんですけど。
はいはい。
なれんかったね。
なんかあれだね、横から聞くと仲良くなりがいあるねって思っちゃうね。
いやでもほんと想像よりも結構
無口気味。
はい、すいませんみたいな感じの。
ああそう。
だから仲良くなる必要もないかっていう、迷惑かって、その
頃。ああはいはいはい、なるほどね、尊重した結果ね。
持って、で合唱部に入ったんです、僕中3でね。
うん。
ピンチヒッターで、その N コンに出れない人数。
ああ、じゃあ N コン、はいはい。
そん時に後輩がまたできて、
うん、
その子に、告白されまして。
お、な、なに、びっくりした。
だから
びっくりした。
後輩密度がね、濃いんですよ僕。
あ、急だね、なんか展開が変わった。
そう、ピンキリなんですよ僕の中で後輩って。
そうか、めっちゃ疲れたりするか全然仲良くなれないかみたいな。
そうそうそう。でそっちは僕努力してないし、あっちから来てくれたから。
うん。
だから僕が一番後輩との仲良くなり方知らないかも。
ああそうですか。
知らん。
いや、じゃあちょっと俺も申し訳ないんですけど、あんま俺も自分から動いて後輩に行くのちょっとダサいと思っちゃってる節があって。
あらら、またちょっと違う毛色だね。
うん。なんかでも運が良くて、幸いなぜかその後輩の10人ぐらいいたら1人は俺を評価する後輩がいて。その後輩が俺の良さをみんなに広めた結果、みんなと仲良くなるというのを毎年やってましたね。
ああ、なるほどね。その、うん、まあ、立ち回りがうまい後輩ね。
ああ、そうそうそう。そういう人が偶然運よく当たり。
確かに俺もそうだな、多分。その、最近この、まあ、YouTuber は言ったらインフルエンサーじゃないですか。はい、インフルエンサーの年下の人と絡むことが結構あるんですよ。
うん。
でもその子がそれこそ立ち回りうまい子で、なんか俺が 周りの人と喋りたくなさそうにしてると、いや高橋さんってすごい顔してますよみたいに言ってくれるんですよ
はいはい、
だからこういう感じで俺後輩の人と仲良くなってきたなとは思った。
ああ、なるほどね、このようにと思ったんだ改めて。
なんか全部を負けゲーしちゃうと負けキャラになっちゃって俺も悔しいけど、うん、なんか一部分負けゲーするというかね、
は
いはい、
うん、
うん、やっぱり隙を生んだ方がいいよね。
いやいや、もちろんそうです、ね、
うん、だからそれで言うと積極的に話しに行くっていうのが負けムーブじゃないから、
はいはい、
難しいんですよねここ。
いや、そう、やっぱ本当は積極的に話す方が実はいいっていう、そのね、
うん、
別にダサくないっていうのがあるんですよね。
でもこれ部長っていうのが逆に負けゲーしやすくて、なんか部長ってさ、役職柄喋らなきゃいけない時があるじゃん。
はいはい。
だからそれって自分からおのずと喋ってるわけじゃないから、そこで負けゲーすることは可能だと思うんですよね。
はいはい、負けゲーとまあ呼びますけど、あの負けるゲーね、その、
そうそうそうそう、
芸人のゲー、
いや、この人の前で話すとかちょっと苦手なんですけどって口に出すとか負けゲーですよこれ。
はいはい。
ただ武道さんはうまいんだもんね、人の前で話すのがね。
ああ、そうですね、本文に書いてた。
うまいからこそ、ノーアルタカは爪を隠すじゃないですけど、その爪を隠した方がちょっと隙が見えていいかもね。
まあ確かにそうかもね、はい、完全無欠の先輩と思われたら話しかけづらいもんね。
ね、いや、そうそう、こんなアニメでよくある展開かもね。確かに
確かに、
しっかりしてる人も友達欲しいみたいな、よくあるもんね。
はいはい、あるね。友達なんかいらないと思ってたみたいな、なんかあるもんね、その
モブ部員だな、
ほんわかした友達から言われる展開ね。
負けゲーしましょう。
まあ、そうです、なんか愛されてください。
うん、愛されてください。
はい、まあ、ちょ、負けゲーという言葉俺ちょっと好きじゃないかもと思って。
へえ、なんで？
だってその俺らがにを頼ってくれた月明かり不動産に負けゲーをしてくださいとは俺は言えないと思って。
あ、そう。いや、なんか負けゲーってめちゃくちゃポジティブな言葉だと思うんだけどな。
いや、でも負けだから、その負けるが勝ちですよみたいなこと。
そう、いや、
でしょ、
そのそういうことではなく、まあ隙を生む、勝つことが全てではないということだね。まあ確かに、
まあまあ、そうですね、全てをさらけ出すみたいな。
そう、やっぱ勝とう勝とうとするじゃん。
はいはい、
うん、それだけが選択肢じゃないよって、押してダメなら引いてみろですよっていうね。
まあそうですね、それならいいと思います。
うん、負けゲーです。
ああ、ちょっと俺その言葉好きじゃないんで、ちょっと応援してみます。
なんでだろうな、これ久しぶりの喧嘩だな。
いや、だって負けゲーな、そのなんていうの、月明かり不動産が高校、うん、後輩たちと仲良くなるのにゲーをするって真実を見せてないってことってなっちゃうから。
あ、ゲーの方かい。
あ、負けというか、まあ弱みを見せるのはいいです、いいことですよもちろん。
はいはいはいはい。
けど嘘は良くないよねっていう、人と仲良くなるのにっていう。
ああ、まあそれっていうと、まあ嘘は俺らもしてないじゃん今までね。
うん、
ただまあ見せ方だよね。
ああ、そうそう、それはめっちゃ大丈夫、納得。
うん、だから人前で話すのが得意なのに得意じゃないふりをするのは違うけど、でも得意じゃない部分は絶対あるから、そこを前に出したらっていう意味での負けゲーですよ。
ああ、まあそういう意味なら OK です。う
ん、はい。
はい。応援しています。ありがとうございました。
収まったみたいです。
ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらにハッシュタグあばらやで X 感想をお待ちしております。
本当にお願いします、楽しみにしています。
さらに、10月19日には東京で公開収録を行います。把握している限りではチケットは全て売れてるんですけども、みんなそれぞれ好きにキャンセルできるようになってるので、もし買えてなくて悔しい思いしてる方は張り付いてみてもいいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。あとなんかあったかな、とりあえずないか。
うん、いいと思う、まあ、毎週聞いていただくということで、
ちょっと、そのうち、
お、出た、はい、
続報があるかもしれませんということでございました。他なんかあるかな。あ、10月13日エシカルトークショーをメディアテイクでやるので、よかったら来てくださいということでございました。なんか10月はなんかいろいろあるな。
あ、そう、
どうしちゃったんだよ。まあ、新幹線も3回ぐらい乗るし、3回じゃ、6回ぐらい乗るし、ちょっと倍になっちゃいましたけど、急に。
それ、あ、往復だからか。
あ、そうそうそうそう。
あ、はいはい、まあ確かにね。
俺の繁忙期って10月だったんかな。
不思議、あんまないね、10月繁忙期の人。
ないね。